わあすごい。
現代問題。現代問題は現代社会の問題に学術的な知と鋭い思考で切り込んでいく政治と文化と社会のポッドキャストです。パーソナリティは私西島と
私マリンがお送りします。
現代問題第72回2011年5月13日収録分です。はい、ちょっと週末になってしまいましたが、
はいはいはい、はいはい、
無事に週1ペースは持続してますね。
うん、あすごいオープニングって出てるじゃん。
あそうそうそうそう、あこれあの今ユーストリームで中継してるんですけど、あのちゃんとテロップも入れれるんですよ
初めての生テレビ放送。
そうそうそうそうそうそう、
はいはいはいはい、
あのまあこれで一応スーパー字幕スーパー出しつつ、
うん、本当だね。
そうそうそう、僕とマリンさんの、まあ、スカイプでつないでるビデオも今ユーストリームで流しつつ放送してるんですが、
うん、まあ、どう見えてんだろう
あ、ね、今ね、一人視聴者が来ましたね。
お
あのもし見てたらぜひツイッターかソーシャルストリームのでつぶやいてくれたら拾うのでよろしくお願いします、
ね、でも覚えてる俺らを中継するのは初めてだ
よね。本
当基本的に
まあスカイプ
では、ね、飲み会とかでやったか。
そうそうそうそうそうそう、なんでまあ、はいはい、ちょっと試しにね顔出しもありでやってみようかなと思ってるところなんですが、まあ近況なんですけど、なんかマリンさん忙しそうですけど、うん、大丈夫ですか。
いやもうね抜け殻ですよ
そんなに何に打ち上
げ。いやあの普通に調査がですね、うん、
はいはい、
あの全国規模の世論調査のプロジェクト今やってまして、
はいはいはいはい、
でそれの本番2週間前、
はいはいはいはい、
ってことであの最後の追い込み時期なんですけど、
それは何、世論調査っていうのは何か資料を送ってみたいな。
そうそうそうそう、はいはいはい、そうなんです、そうなんです。あの事前に参加する、はいはい、調査に参加してくださる人たちに、
うんうんうん
うん、今回の場合は年金が調査テーマなんですけど、その年金に関する、資料をですねこちら作りまして、それを事前に読んできていただいて、で資料を読んで、かつまあ本番ちょっと市民同士で討論してもらって、
はいはいはい、
その結果をアンケートでまあどういうふうな意見の変化が起こるのかっていうのを聞いてみるっていう、
うん、
そういうテーマ。
なるほど。
調査なんですけどね。
それはあの前言ってた討論型世論調査。
そうですそうです。
の第何回目かっていう感じで。
そう、第3回目。はいはい。
じゃあまあ第3回目ともなると結構システマティックになってきてるんじゃないんですか。違うんですか。
あのもちろんそうなんですけど、
はいはいはい、
まあですね、システマティックといえども労働集約型の面が多々ありまして、
はいはいはいはい、
要はあれですね、発送準備とか、印刷して紙折って、
はいはいはいはい、
封筒に入れて乗り付けて、
はいはいはい
みたいな
超
なのをやりつつ、
はいはい、超人力ですね。
人力ですね、本当に。そんなにすごいあれですよね、なんか慣れない作業で超体力勝負っていうわけでもないんですけど、
はいはい、
やっぱミスがあっちゃいけないしとか。
そうですね、
うん、いわゆるそのアルバイト的な仕事ですよね。お正月の例えば手紙の仕分けとか
さ、
あの単純作業で集中して短時間でやっちゃうみたいな
それはでもあの大学院生もやんないといけない感じなんですか。
ああやっぱりね、学部生だけに任せてたらかわいそうじゃん、うん、
まあねそれはね、
うん、そこはマンパワー 要な時はやっぱり、
なるほど、
僕らもその現場の最前線に、
はいはいはい、
まあ、指揮官が立つという。
現場主義ですね。
現場主義ですね。そこは、実際そこを共有してなんぼでしょうっていう。うんうんうん、うち体育会系なんで。
あ、そうなんだ。あ、
そうそうそうそう。
それはそれでね、一体感が出ていいよね、
全部、ね。うん、楽しいけどね。やっぱあれですよ、この博士にもなって学校生の子たちと、すごくインテンシブに作業するっていう機会ももう、なかなかないんでね。
はいはいはい。
うん、そういう意味では、その、彼らと一緒に今の時期、集中してやれてるのも、なかなか刺激があっていいですけどね。
お
ー。うん。
なるほど。
うん。楽しくやってますが、大学泊まり込んだりです。で、そのルーティーンのそういう、まあ、今の調査のプロジェクトやりつつ、うんうんうん、日々の研究発表とかもやんなきゃいけないので、
はいはいはい、
普通に、大学泊まり込んだ次の日も、大学で徹夜して、次の日、昼ちょっと寝て、
はいはいはい、
で、また徹夜で、今日レジュメ作ってみたいな。
ひどいなぁ。
そんな感じでやってますね。まだ若いうちの中でやるか、みたいな。
やじゃん。お疲れ様です。
はいはい。まあそんな感じでバタバタしてるんですけど。
なるほど。
うん。西島さんどうです？
僕の方はですね、前回もちょっと話題に挙げた民族芸能ストリームという、まあ、新たに活動し始めた、サイトがあるんですけど、ここで、
手の子も入りましたね。
はいはいはいはい。はい、ここで、この前第1回のラジオ収録を行ったんですよ。
おぉ。
で、それはまあ、若い人、まあ、全国各地の若い人が、全部で、埼玉と、まあ、だから、俺含めて4人、全部スカイプで繋いで。
すごいね。
で、それでラジオの収録やったっていう。
女子いないの？女子。
女子はね、今後の課題だね。でもね、
そのままなんか、
うん、
積年の夢みたいになりそうだね。
あー。まあね、いざとなればね、パートナー借り出してくるから。
家内工業じゃねえ。
そうそうそう。でもね、結構、ツイッター上で、結構民族芸能関係してる人からも、レスポンスがあって、
これはすごい。
かなりね、活発に今動いて、昼間
にずつ
あって、で、しかも、うん、まあ、その、放送も込みなんだけど、ちょっと反応がね早速来まして、東北の方でねずっと、東北文化財映像研究所所長阿部武さんという方がいらっしゃるんですけど、その方から連絡が来て、ぜひ一緒にガンガンやっていきましょうっていうか、その人ずっと民族芸能の映像を撮ってる人だから、こんな形で、まあ、ユーストリームを使って民族芸能の配信とかっていうのをぜひ一緒にやっていきましょうとか、まあいろいろメールでやり取りして、まあぜひ一緒に動いていきましょうっていうような感じになって、
うん、
今度も実際に会うっていうことになったんだけど、
はいはい、
あと他に大沢虎夫さんっていう人がいて、その人は、うん、文化政策とかアートマネジメントの、まあ、研究をしてる方なんだけど、その人が、まあ、最近ちょっと民族芸能の調査もしてて、
はいはい、
アジアインタラクティブリサーチっていう、まあ、サイトをやってて、で、まあ、民族芸能ストリーム見て非常に、まあ、趣旨に共感してしたので、まあ、ぜひ協力したいですみたいな話になって、
それはさ、どれぐらい、どういうコンテンツをやったんですか？
どれですか？
その民族芸能ストリーム。
あ、マリンさんに前見てもらった、その動画もありで、まあ、ラジオの方は、うん、まあ、若い民族芸能関係者が集まって、で、それで、まあ、民族芸能が抱える問題とか、あるいはその、それぞれが今関わってる民族芸能がどういう状態で、みたいな話から、まあ、とりあえず、まあ、紹介だったんで、自己紹介的な感じで、やったんだけど、 で、まあ、それの他に民族系のストリームのサイトに結構趣旨をね載せていて、あのコンセプトで、それを読んでかなりかあの共感してもらったっていう感じなんです
。なるほどね、うん、そのコンセプトっていうのはそれは西島さんだけじゃなくて今回のメンバーみんなで、
はいはい、いや、コンセプトはとりあえず僕があの書きました。まああの発起人なんで一応、
うんうんうん、
で、まあ、こういう感じでやりますっていうことなんだけど、まあ、ざっくり言えば、まあ、まあ、民族芸能っていうのを、まあ、応援したいと。で、民族芸能っていうのは、まあ、今結構厳しいかもしれないけども、あの、そこに僕自身、あの、新しい可能性を、まあ、感じてるし、で、その新しい可能性っていうのは、あの、民族芸能の地元だけじゃなくて、外の人も共有していけるだろうと。でその外の人とあの地元の人をつなぐお手伝いを僕はしたいんですみたいな、あのざっくり言うとそんな感じの趣旨をね書いて、でまあまあ、ある意味で新しいコミュニティの可能性みたいなのを民族系のに見るみたいな、
うんうんうん、
あの感じで、
で
今度ねこの大沢虎夫さんのそのアジアインタラクティブリサーチっていうのイベントをやるんだよね。
うん、
5月のね21日と22日にね、武蔵境の、武蔵小金井のアートスポットシャトー2階っていうところで、民族芸能と 3.11 以降ということで、まあ、民族芸能の映像の上映会とかをしながら、まあ、民族芸能が今後どうなっていくのかとか、まあ、その民族芸能が大震災以降置かれた状況とか、まあ、あと、ダンス系の、コンテンポラリーダンスやってる人も絡んでるんで、2日目は割とそういうダンスを含んだ実験みたいなことをやる感じなんだけど、そこに僕もちょっと行こうと思っていて、
うん、
で場合によってはもしかしたら僕が撮った映像とかもそこで流してくれるかもしれないみたいな、結構ね動き始めて初期にしてはね反応がバンバン来てて
すごいね、やっぱりハブになる人に繋がっていけるような感じですよね。
だからお互いにねうまくこうコラボレーションしていけたらかなり面白くなるんじゃないかなっていう感じで、うん、はい、まあ、よければ皆さんもチェックしてみてくださいという、うん、まあ、半分宣伝みたいな、はい、感じでした、
うん。はい。
はい。という感じで、まあ、導入はこんなところにしておいて、
うん、
今日はマリンさんの方から、はい、企画があるということだったんですが。
はいはいはい。ですね、先週もちょっと告知というか、はいはいはい、簡単に触れたんですけれども、今日はローアーミドル、いわゆる中の下の人々が日本で増えているっていう現象について、はいはいはい、まあ、西島さんと一回議論してみようかっていうことで、で、手がかりにするのが、ちょっと古い本なんですけど、2006年に出た大前健一さんのローアーミドルの衝撃というこの本です。はい、講談社から出ているハードカバーの本なんですけれども、この本はですね、まあ、ここに、帯にですね、
はいはい。あ、そんな帯があったんだ。
そうなんです。
はいはいはい。
要は所得階層の分布っていうのを円グラフで書いてるんですけれども、ここのですね、よいしょ。
はいはいはい。
今や日本人の8割が中流の下っていうふうに、書いてあります。
はいはいはい。
要はその中の下っていうのはここで言うとですね、年収300万円以上、
はい、
600万円以下っていう人たちの層を、
はいはい
はい、ローアーミドルっていうんですけれども、これがですね、要はローアークラスっていう年収300万円以下と、ローアーミドルクラス、今の年収300万円以上、600万円以下っていう人を足すとですね、約8割になっちゃう。ということで、はいはいはい、まあ、こういうその、いわゆる、低所得、まあ、昔でいうところの中の中、総中流国家日本みたいな風に言われてた時代から、はいはいはい、そうじゃなくて、ロアミドルの国になってく いうまあ問題意識を大前さんが2006年の頃にすでに書いていまして、はいはいはい、でまあその現象っていうのは今も継続してるんではないかと、でかつこの後もその流れは続いていくんじゃないかということでですね、
はいはい、
まあその要は所得階層がどういうふうに変化していくのかっていうことが日本社会のまあマクロな動きを考える上でかなりまあ面白い事例になるんじゃないかなということで、今日ちょっと連れ上げてみたいなというふうに思ったんですけれども、
はいはい
はい、はい、それでですね、まあ西島さんにも読んで簡単に読んでもらったんですけれども、はい、まあ基本的にですね、マクロなところで言うとバブル崩壊以降の、まあ、長期経済停滞において基本的に日本人の所得っていうのは全部ですねネットっていう、まあ、全体で見て下がってるんですね、
はい
はい、
うんうん、
で要は日本って戦後からですね高度成長期って9% 成長なんですよ、
うんうんう
ん、約 10% 成長で毎年来て、それがまあ10年20年ぐらい続いて、その後に安定成長期に入るんですね、
うんうんうん、
でこの安定成長期っていうのがおそらく 4% 成長ぐらいでずっと80年代ぐらい、いやオイルショック後から80年代は 4% ぐらいでずっと来てると、
はいはい、
でそれがですね、まあ、バブル崩壊して、
うん、
90年代頭から2010年まで、
うんうん、
まあ、0から 1% 成長っていう、
はいはい、
まあ、そういう形になってですね、基本的には、
うん、
横ばいできてるなんですが、まあその成長っていうのもいろいろな、まあ、要因があって、例えば、生産性が上がって、で、一応成長してるんだけれども、うん、賃金は伸びないってこともあるんですね。今だから、労働者が1時間あたりの労働で、
うんうん、
生産できるものの数は増えるけれども、
うんうんうん、
日本人の給料はそれで上がってるわけじゃない。
うんうんうん、
で、なんでその生産性が上がっても給料が上がらないかっていうと、
うん、
要はグローバルな競争が厳しくなって
き
て、
うんうんうん
うん、その生産性が上がった分ですね、他の中国とかも伸びている、競争相手も伸びていて、はい、うん、そっちに、まあ、お金も流れているという面で、
はい、
生産性が上がったところで、給料が伸び悩むと、
うんうんうん
うん。そういう状況が起きているっていうわけですね。
はいはい、
まあ、そういう、状況がですね、構造的に、まあ、続いていくと、
うん、
どうなるかっていうと、
うん、
まあ、所得階層がだんだん分かれていくと、
はいはい、
要は終身雇用で年功序列賃金で、
うんうん、
多くの人がどんどんどんどん毎年給料が上がっていくっていうような高度成長の時代とはやっぱり全然違う状況に今入ってきていると、
はいはい、
うん、いうことで、要はその中の中って高度成長期、総中流化って言われましたけれども、基本的には、みんな、給料が、安定的に上がっていく。雇用も安定してるっていうところで、要はホワイトカラーの人たちの中で、そこまでですね、激しい競争が起こってなかったわけです。
はい、はい、
うん。だから、まあ、そしてのんびりしてた人でも、給料が着実に上がっていくっていう状況があったわけですけど、今はそうじゃなくなってきている。
うんうんうん。
うん。いう中で、要は、給料が伸び悩む。で、逆に言うと、すごく頑張ったりとか、あるいはその特別な能力がある人っていうのの給料が上がると。要は、差別化ができる人とできない人の間で、その給料とか所得っていうものに開きが生まれやすくなっている
。はいはいはい、はい、
うん、まあ、そういう状況が生まれてるっていうふうに、まあ、大前さんは書いてるんですね。
なるほど。
はいはいはい。それでですね、まあ、基本的に佐藤俊樹さんとか社会学者もですね、不平等社会日本とかそういう本を出して、まあ総中流が崩れたっていう話は、昔からですね、特にまあ小泉政権の時から、
うん、
よく議論されていた問題なんですけれども、 まあ、具体的なデータの数とかですね、
はいはい、
あとはその要は総重量が崩れたってことはネガティブなものを現象としてだけまあ捉えられていたと、
うんうんうん、
要は格差が広がるということを、例えば正規雇用非正規雇用の労働者問題みたいなものに絡められてですね、かなりその政治的なポリティカルな言説っていうものが先行していった、そういうまあ僕は印象を抱いてるんですけども、
うんうんうん、
この大前さんの本を見るとですね、うん、ローアーミドルが増えるっていうことによって、うん、例えば新たなビジネスチャンスができるとか、
はいはい、
あとはそのローアーミドルでも全然豊かに暮らすことができるみたいな、
うんうんうん、
そういう話がですね、うんうん、結構わかりやすく載っていて、
うんうん、
単なるそのネガティブな日本社会沈没みたいな話とまた違うですね、この構造変化後の日本の在り方みたいなものがかなり具体的にデータを載せながら書かれてる、
はいはいはい、
うん、そうだよね、いうことで非常にまあ僕はこの本いい本だなというふうに思ってるんですけど、うんうんうんうん、
ねえまあなんだっけ、総中流じゃなくて、M 型とかね、うん、言ってたよね、
うん、
その、
うん、
まあ二極化してみたいな。で、そういうのは割とね、他の国、まあアメリカとか、あとイギリスとかね、よく言われるけど、それはもう結構まあ低所得者層みたいなのはある程度固定的にあって、まあ、いかないけど、まあそれを前提に、じゃあ低所得者は低所得者として、まあその、いかにまあゆとりのあるというか、まあ豊かな生活を送る、れるかっていう、まあ、ライフスタイルにもかなりミクロなライフスタイルの話も大前さんの本は研究してるので、それはすごくやっぱり考え方として、
うんうん、
ね、よく
分かる。そうなんだよね、うん、だから例えば大前さんじゃない人がですね、
うんうんうん、
この問題を扱うとどうなるかっていうと、うん、普通の社会学者だと、
うんうんうん、
要は階層の固定化とかですね、
うんうん、
教育格差とか、
はいはい、
うん、そういう問題につながりやすくなるんですよね、
うんうん、
あとは経済学者の場合は、
はいはいはい、
要はそのマクロで経済成長率が下がってると、
うんうんうん、
で賃金上昇率も下がってるととかですね、うんうん、まあそういう話になってしまって、
うんうん、
その要は具体的なライフスタイルの話とか、どうやってその後生活していくのかみたいな話っていうのは、うんうんうん、やっぱりなくなっちゃうんですよね。
うんうんうん
うん、そういう意味で言うと、その大前さんの本っていうのは、西山さんが言ったようなミクロな視点っていうのとですね、うんうん、あとポジティブな面の、
そうだね。
うん。
うん、
両方をうまく抑えて、
うんうんうん、
ありがちな日本残念論みたいなことから、一線を画してる。
うん、
そういうところがやっぱ特徴かなというふうに思うんですよね。
うんうん。だから、やっぱり、まあ具体的に、まあ紹介すると、例えばまあ、あれだよね、持ち家みたいな。
そうそうそうそう。
まあ、総中流時代に日本が持ってたその一国一城の主で、家は買わないと、みたいな話の、まあ生活モデルを見直して、そうじゃなくて、うんうん、まあ都心、通勤に近いところに、まあ、借り屋、賃貸で借りて、で、それで、その分浮いたお金で、まあ、結構遠い、まあ、別荘みたいなのを買っても全然、持ち家買うぐらいだったら、もっと豊かな、まあ、ゆとりがある、ライフスタイルになってくるし、で、しかも、その、買うと場所も、東京の場合だと、東京の山手の、西側はかなり、物価が高いけど、東側は逆にそうでもないから、そういうなんか変なこだわりみたいなのを捨てると、なんていうのかな、まあ、日本人が持ってるいろんな偏見を捨てて、単純にコスト計算とか、スタンダード今思ってるスタンダードな道っていうのは見直して、まあ、ちゃんと、改めてそのコストに合うかどうかとか、まあ、自分の生活がどうなのかっていうのを見直していくとね、かなりいいし、まあ、あとは何だろう、牛肉の話とかもね、あった。 あのそれはまあ国産牛肉のあのが安全だっていう神話なんだけど、でも狂牛病が発見された牛の数っていうのは日本の方が多いし、アメリカの方が少ないのにアメリカの、 あの、
うん、
牛肉について非常にセンシティブになりすぎてるところがあるっていうのもあるし、まあ、あとその美味しい牛肉っていうのは何かっていった時に、まあ、国産の神戸牛とか、松阪牛とかっていうのがいいっていう偏見があるけど、まあ、それは世界標準ではもう霜降りはあのかなりもう健康被害がある肉で、で、まあ、油がギトギトに乗ってるからね。でそうじゃなくて結構やっぱり、オーストラリア産の、ね、穀物牛、穀物で育てた牛っていうのがかなり品質が高いし、まあ、オーストラリア自体相当ね、あの牛肉に力入れてるところで、まあ、銘柄を全部あの隠した状態で主婦に食べてもらったらオーストラリア産の牛肉が人気だったんだけど、銘柄を明かした途端になんか、あ、やっぱ、そうだと思った、なんか臭かったわみたいななんだその日本人の謎のこの偏見はみたいな、でそういうのを、そういうなんか日本人が持ってる偏見とか、あとなんかまあ、ややこしい、まあ、利権みたいなのを一回取っ払って、まあ、グローバルスタンダードみたいなところに一回合わせた上で、生活を考えると今の、ローアミドルでも全然豊かな生活が送れるし、逆に言えば それでローアミドルにもかかわらず、まあ、年収600万でも世界標準なら十分アッパークラスにもかかわらず、日本人はなんでこんなに貧しい暮らしをしているんだっていうのに個人レベルで、まあ、怒りの声を上げればいいじゃないっていう、うん、まあ、そういう、うん、いろいろ、まあ、読んでるとやっぱり、まあ、怒るし、あとあ、なんでこうなってるんだって、なんかムカムカしてくるし、まあ、それでいてポジティブにも考えられるっていうので、本当にマリさんの言う通り面白い。
そうですね、
はい、
うん、
僕はミクロな話ばっかりしちゃったけど、はい、うん、具体的に
そういう、基本的にはね、この本がいいのはそこだと思うん
です。はいはいはいはい、
だから基本的に大間さんの本って、うんうん、まあ、要は天下国家論じる本が結構多いんですけども、その中でやっぱこの人の面白いところはやっぱそのデータとして社会の、まあ、うんうん、構造変化っていうのは、うんうんうんうん、そのただ単に経済とか、
はいはいはいはい、
うん、そういうところだけじゃなくてですね、人々の意識の変化とか、うん、あとは要はそのもちろん所得の変化ってマクロな経済の変化なんだけど、うんうん、それが人々がそういう状況に陥った時に、うんうんうん、そこからどうやってポジティブに反転していくかっていうと、要はその発想の転換なんですよね。基本的に日本って失われた20年とか言われて、その間はずっとまあ負け組意識で来たわけで、
はいはいはい、
うんうん、少数の、まあ、勝ち組と言われる人たちがいいなみたいなところですね、うんうん、そこの意識がなかなかポジティブな方向に向いていかなかったっていうことがあると思うんですけれども、それがですね、まあ、こういう本を読むと、
うんうんうん、
いやいやいや、今の日本、要はですね、うん、身の丈っていうところなんですよね、わかりやすいことで、うんうん、
はいはいはい、
そうそうそう、だから日本ってやっぱり経済一流だった時代があって、うんうんうんうん、でその時代の勢いとかいうのを、うん、やっぱ多くの人がまだ忘れられないっていうことがあるんだけれども、うんうんうん、やっぱりその今の日本の状況とか、あとはその世界の環境みたいなものを考えたときに、うんうん、ちょっとですね、昔のやっぱり栄光っていうのから離れた思考をしないと、
はいはい、
うん、今のね、日本の状況って、大前さんも書いてるように、つまり絶望すべき状況ではないんだけれども、うんうん、その以前のことであるとか、あるいはその、まあ、基本的に右肩下がりっていう状況を、
うん、
どう捉えるかっていう、その心の持ちようがかなりネガティブな方向に触れちゃってるんじゃないかと。
うんうん、
で、そこを、反転、実は全然そうじゃなくて、うん、こういう形で、プラスで捉えられるよっていうのをですね、すごくわかりやすく書いているっ ていうところが面白いかなと思ってるんですね。それで、まあ、この本、まあ、ここまで、ライフスタイルが、についての言及のところがやっぱり面白いねって話をしてるんですけれども、まあ、やっぱり、データのですね、取り方で、ちょっとその、僕の社会科学の研究者っていう目から見るとですね、ちょっとそのデータの出典よくわかんなかったりとか、これはそんなに、信頼できる調査じゃねえだろうみたいなものも載ってるんですけれども、でもですね、基本的にそのローアークラス、ローアーミドルクラスっていうのが、この後増えていくっていうトレンドは、間違いなくあると思うんですね。で、そうした時に、要は、西島さんと前、現代問題でも話をしたんだけれども、まあ、僕らも、思いっきりローアークラスなわけでですね。
ローアーです。
で、若いからまあいいっていう話ではあるんだけれども、基本的には、なかなか例えば給料上がんないとかさ、ね、途中で首切られちゃったみたいな話っていうのがこれから出てくる可能性があるわけですね。僕らの世代なんて特に。で、そうなった時に、要はその、僕らがどうやって、その低成長、ローアーミドルクラスがガンガン増えていく時代に豊かに生きていくかっていう、まさにその豊かさ問題。
そうだね。
っていうのは本当に僕らの社会の活力みたいなものを考えていく点でも、やっぱり欠かせないところで。で、基本的にですね、経済は、デフレ化してると思うんですよ。で、そのデフレ化っていうのは、日本だとデフレは問題だみたいな言われてるんですけれども、例えば分かりやすいところで言うとさ、ノート PC が、昔1台4、50万してたのがですね、今、5万でまあ割といいのが買えるっていう時代。あとそのメモリーカードとか一つ取ってみても。
いやーすごいですね。
やっぱりそれはさ、1ギガ1万円の時代っていうのがあったわけ。
いやーそれどころかもうなんかお弁当箱みたいなノートパソコンのさ、俺が初めてもらった、親からお下がりでもらった、携帯できないノート PC の容量が2ギガだったからね。今でも覚えてるけど、1990年代の、まあ後半ぐらいだよね。それがね、今 こんなんでもう、32ギガとか普通だからね。
そう。
すごいよね。
だからそういう面で、要は技術革新による、価格の下、プレ圧力っていうのもあるし。でですね、あとやっぱり、例えば、携帯をですね、スカイプに置き換えられちゃったりするわけですよね。で、その要は無料サービスもすごく増えてきてると。例えば YouTube で、プロモ見たりとかできるし、そういう意味で、例えば、エンターテインメントの幅、しかもそのエンターテインメントを享受する額、っていうのがかなり、低く抑えられてきていると、そういうこともあると思うんですよね。なので、デフレはポジティブな面もある。
全然ある。
あると。で、かつ、まあ、僕たちにとって、それなりに歓迎することでもある。だから、そういう、まあ、このデフレ反、その中で、要はみんなでどうやってポジティブに、その今の日本社会を捉え直していくかっていう話、だと思うんですよね。それで、あとですね、僕もう一つ、議論しておきたいのが、今の時代の、格差の拡大っていうところについてなんですね。本間さんの本でも、M 字、っていうふうに言われていて、要はですね、こういうふうに 横に所得の、上下を書いて、
はいはいはい、
例えばここが1000万で、ここが500万で、ここが200万みたいにしたときに、200万が結構いて、500万があんまりなくて、1000万がこんなにいる。それで M 字っていうふうに言ってるんですけれども、それはですね、今後も僕は、どんどん進んでいくと思うんですよね。
うん、
要は、特に大学とかさ、自分の西島の周りとか見てもらってもわかると思うんですけど、
うん
うん、同じ大学生、同じ大学の学部生の中でも、うんうん、抜群にセンスいいやつとそうじゃないやつっていうのが、まあ、いるわけです。
はいはいはい。まあ、
それで、要はですね、その、個人の能力の差っていうのが、賃金、うんかなり直結しやすくなってきてる、なるんじゃないかと。で、それは、もうちょっと具体的な言葉で言うと、
うん、
要は差別化ができる人っていうのに、お金が集まりやすくなる。
はいはいはい。
うん。だと思うんですね。もう、例えばテクノロジー使いこなせるかどうか。
うんうんうん、
あとはその対人コミュニケーションどうかとかですね。
はいはい、まあ、あれだよね、まあ、終身雇用とか年功序列とかっていうのは割とその能力関係なしに一律で
加わって
パッケージで行くんだったけど、今は別に年重ねていっても給料全然上がんなくて、それよりもできる人がどんどん、まあ、要は能力給だったり、まあ、まあ、あとはあれだよね、グローバルな競争で戦える人材みたいなのところに、まあ、お金が集中するし、それ以外は、まあ、あとは、まあ、マニュアル的に動けば、その下の下で、まあ、ある程度の決められた仕事をこなせれば OK みたいな感じで、
そうそうそう、
お金もそんなに来ないみたいな、そんな感じ、うん、イメージとしてはそんな感じだよね。
うん。うん、まさにパーソンオリエンティッドになってきてるわけですよね。うん、昔はその組織で、お金とか給料が決まってたんだけれども、やっぱりそうじゃなくなってくるんじゃないか。
うんうん、
で、そういうところでですね、例えばクリエイティブエコノミーみたいなことが言われるんですけれども、要はですね、大量消費、大量生産のモデルだったら、みんなで同じことやって同じ企画のものを作ってればよかったわけですけれども。
まあ、どんどん成長していくしね。うん
うん、成長していくわけです、
うんうんうん。
なんだけど、やっぱりそう、経済とかが成熟していくと、うんうん、まあ、そういうその大量生産、大量消費型のところで作られてきたものであるとか、うんうん、そういうところで勝負してきた人であるとか、うんうん、そういったものがやっぱり陳腐化していくわけです。例えば中国でももっと安く同じものを作れると、
うんうんうん。
で、あとはその、日本人であんまり能力パッとしないやつっていうのをですね、
うん、
雇用してるぐらいだったら、
はいはい、
中国からハングリー精神のある日本語はあんまりできないけれども、
うんうん、
すごいがむしゃらに頑張るような人連れてくるとかですね。
はいはいはいは
い、うん、あとやっぱりその個人もですね、自分の工夫でいろんなことができるようになってきてると。例えば今西島がこうやって、
うん、
現代問題を輸出中継してくれてるわけだけど、
うんうん、
こういうのもやっぱできるかできないかっていうので、うんうん、全然その未来が開けるか開けないか決まってきちゃう。
そうだよね、
例えば、うんうんうん、先ほどの話だと、民族芸能ストリーム、
はいはいはいはい、
でそれをやってみるっていう、そのやってみるっていうことがまず、まあ、ハードルとしてすごく普通の人にとっては高値高いはずなんですよね。だからそこを自分でできる人はこじ開けていって、
うん、
かつそこでいろんな人とつながっていって、うん、自分のまあプラスに還元していく。
まあ還元するとこまでできたらいいけどね。
うん。でもまあその方がっていうのは例えばもうなんとなく見えてるわけじゃないですか。そういう意味でその要はプラスアルファの能力なんですよね。人とは違う。うんうん、例えばね研究者って言っても、うん、こういう形で情報発信をしてる人ってやっぱなかなか
いない。まあね、なかなか。うんうん。
し、その要は技術力とか、うん、モチベーションも含めて、やっぱり、
まあそう
だね。そうそうそう。
やる気次第っていうのは本当に。
やる気次第っていうの
は。この業界はそうだよね。うん、
やる気と工夫と、
そうだね。
勘みたいな。
うん。うん、まあ、
でですね、これ。
うん、うん、持続力。
持続力、そうそうそう。うん、 で、これ僕、今、学部生の子たちと一緒にプロジェクトやってるんで、
うんうん、
そこからもよく思うことなんですけれども、
はいはい、
僕今20人ぐらいの学部生の子たち率いてプロジェクトやってまして、でそれぞれですね、みんなよくできる子たちなんですけれども、うんうん、得意なこと不得意なことっていうのあるんですよ、キャラクター。
はいはいはいはい、
でこいつは夜中よく働くけど昼間は絶対来ないと
か。わかりやすいな。
でまあそういういろんな、うん、得意なこと不得意なことみんなの仕事の仕方とかたまに鬱になるとかそういうのをずっと、はいはいはい、仕事しながら一緒に見てるんだけれども、うん、ですねその新しいことを今、まあ、始めるっていう時にですね、うんうん、まあ普通のうちの特に今学部生たちと僕が一緒にやってることはまあ普通の事務仕事って事務仕事なんですけど、うんうんうん、その事務仕事についてまずそのちゃんとやれるかどうかっていうのが一点と、
うんうんうん、
あとですねその問題にパッと気づくみたいなその勘の良さっていうのもあるんですよ、
はいはいはい、うん、ある
それで、その勘がめちゃくちゃいい子っていうのとそうでもない子っていうのがいて、
うんうん、
これはですね、かなり天性だなと思いました、僕は。
天性か。
天性なんですよ、これは。頭の作りの問題、
うん、
でもあるなっていう感じですよね。うん、要はどういうふうにその問題を把握するかとか、うん、あと、うんうんうん、単純に集中力があるとかさ、
そうだね、
そういうことでもあるんですけど、うんうん、要は同じ仕事頼んでミスが10個あるやつと1個もないやつがやっぱりいると、うんはいはい、でそれはね治んないね。
まあまあもうじゃああるものとして、
そう。だから、10個あるやつは、6個とか5個まで行くけど、0には絶対ならないけど、最初から0のやつはずっと0なんです。
なるほど。
とか、ちょっと今、具体的すぎる話だったんだけど、何を言いたかったかっていうと、要はそういうですね、個人の能力の差っていうのが、評価にかなり直結しやすくなってくるんじゃないかっていうことですよね。で、僕ら、例えば今、西島さんが、こういうところで中継をできる、例えば能力と、モチベーションがあるっていうことについて、僕が言いましたけれども、はい、これもは、これは普通に、その、個人レベルで、
うん、
特に、自分で一人で仕事していくような人にとって、
うん、
西島さんみたいな能力があるかないかっていうのは死活問題だよっていう話だと。
ああ、まあ、そうですね。
うんですね、でかつその、うん、今まではこんな中継なんて、
うん、
本当の中継者がいて、
はいはいはい、
カメラマンがいて
はい、はい、
編集するやつがいてっていうことをやんないと、うん、そういうチームでプロフェッショナルなチーム作らないとできなかったけれども、
うん、
それがアマチュアでもできるようになってきてる、
うんうん
うん、っていう話っていうのはまず一方にあって、
はいはいはい、
でそれはやっぱりそのパーソナルな、個人で仕事をしていくような人たちにはかなり、うんポジティブな現象として捉えられると思うんですけど、
うんうん、
その一方で組織の中においてもですね、要はそのできない人をそのまま抱え込むっていうですね、余裕を企業がやっぱり持てなくなってきてるっていうのはあると思うんです。
あ、
うん、それでなかなかやっぱり友達の、就職した友達の話とか聞いてても、
うん、
競争は厳しいけれども、うん、その先、まあ、どうなるかよくわかんないみたいな話があってですね、昔の右肩上がりで成長してみんなで、ね、その成長を分け合っていくと、誰かトップの人がかなり稼いだ のがあんま稼げなかった人にもその対価として降りてくる、
うん、
対価というか、まあ稼ぎとして降りてくるという構造があったと思うんですけれども、うん、やっぱりそういうモデルでやっていく企業っていうのはかなり厳しくなってきてるなっていう印象があります、
うんうん、
それで、まあそれは多分日本企業のファミリー ファミリーとして社員を、扱ってみんなで、じっくり成長していくっていう話だと思うんですけど、うん、やっぱりそれが難しくなってきたときに、やっぱりその、要はですね、うん、僕が言ったさっき、例えば同じ仕事と頼んで、うん、ミスゼロでやってこれる人ってあんまいないんですよ。う
んうん、まあね、
うん。うん、本当に。うん、だけど、うん、ミスゼロでやってくれる人は確実にいて、うんうん、かつまあその人は評価が、まあ、絶対上がるわけですよね、うんうんうん、だからそういうふうに考えていった時にそういう一部のできる人っていうのが、組織の中ででもその個人としてでも活躍する余地が、うん、活躍する余地であったりあとはその評価が極端に高くなるっていう、うんうんうん、そういうところはやっぱり昔の余裕があった時代よりかもかなりその傾向強まってきてるんじゃないかなというふうに思っていて、うんうんうん、だからそのちょっとの工夫がパッとできるとか、うんうんうん、そういうところで全然違う付加価値を生み出せる、うんうん、っていう人がやっぱこの後少数だけれども、うん確実に稼いでいく人たちになるんじゃないかなというふうに、うん、
まあね自分がどこ得意かとか分かんないまま終わる人もいるからね、うん、まあそれタイミングとか、まあ、そういう、まあ、世の中的なタイミングもあるとは思うんだけどまあ基本的にはだから、すごいできる人とできない人がいてできない人はが一定数いるのは要はもう前提になってくるでその人たちがある程度もうローアミドルだったり、まあ、お給料があんまり上がらないっていうのは基本的にはそれを前提にしてだその人たちがいつか夢を見るというよりは、いつかある成功を目指すというよりはどちらかっていうと、ローアミドルのまま行く人もかなり一定数いるのでじゃあそういった時に、まあ、それぞれの、まあ付加価値つけて、まあ、お金取るようになった人と、ロアミドルの人との暮らしとかそれぞれ社会モデル的にどう考えていけばいいのかみたいなそんなつなぎ、
そうですね、うん、だからそういう意味でその、うん、ロアミドルっていう層ができてて、うん、そこはそこで全然楽しくやってくれ、
うんうんうん、
てかそういうふうにできる社会ごとにしなきゃいけない
そうだよねそうだよね
っていうのが一方にあって、うん、かつその確実に、稼ぐ能力がある人っていう層が、うん、ポコーンと出てくるっていうのはある、
う
ん
う
ん、
そうだね、
うん、で要はですね今この情報化社会の中で、うん、そのできる人とかですね稼げる人っていうのを、うん、やっぱ身近に見やすいっていうのはあると思うんですよね、うんうん、要は今までだったら同じ会社の中で、うんうん、まあできるなと、出世早いなっていう人がいるっていうの。で、まあそう住んでいたのが、うん、例えば俺らの年代でもバーッと、有名になって稼げるようになる人もいるだろうし、うんうん、あとまあ僕たちだってこういう形で発信できている方の人間なので、うんうん、そこがうまくいってない人たちから見ると、っていうところはあると思うんですよね。うん。だからそこの、要はローアーミドルっていう人たちと、アッパーに入る人たちとの、うん、差が日本人に耐えられるものなのかどうか、
うん。まあだから、出る杭は打たれる文化をどう受け止めていくかっていう、
うんうん、すごくシンプルに言うとそういうことになるよね。うん。要はだから、抜群にできる人っていうのがバーンと稼いでいく、あたり国をリードしていくみたいな。で、まあ要は、ロアミドルみたいな人たちは自分たちはなんでその他かよみたいな。うん。そういう風に感じるような状況も、あるかもしれないんだけど、うん。だからね、やっぱりそういう意味で、うん、かなりですね、そこの差が広がってくるというところで、うんまあ、そういうもんなんだよっていうふうに、割り切るしかないんじゃないかな、うん、
それ、マリさんが具体的になんか気にそれがもしうまくいかなかった時にその、要は、まあ、格差社会があって隣に、まあ、ロアミドルの人の隣にすごい稼いでる人がよく見える時になんか気にしてる点はどこなんですか、 それがうまくいかないっていう
場合、うんうん、ですね、やっぱり、うん、日本の状況を見たときに、うんうん、いわゆる総中流の、はい、への、まあ、ノスタルジーあるわけですよね、うんうん、で格差社会論みたいなのも、
はいはい、
まあ、ブワッと広がったわけ で、
うん
うん、でそういったものを見るときにですね、要は何が違うんだっていうところにと思うんですよ。同じ年代で、
うん、
ローアーミドルとアッパークラスで、
うん、
すぐに数百万数千万の差がバーッとついちゃうと思うんですね、
うん
うん、でそこを、まあ、どう納得できるかっていうことと、うんうん、あとですね重要なのが、
うん、
例えば、一流大学だとしてもですね、
うん
はいローアミドルに入ってくる人かなり出てくると思うんですよ。
そりゃいるでしょうね。
うん。
ああ
ローアミドル止まりですよね。悪い言い方をすると。
まあまあ。
で、うん。で、それは、
うん、
社外ですよね。
うん、
基本的に、今のこの後の時代でアッパークラスに入れる人っていうのは相当な、個人的な能力がある。人だとやっぱりいうふうに思った方がいいと思う、はいはい、なんかそれを組織の中で出世していくっていうのにしても、うん、個人で、お金を稼いでいくっていうのにしてもですね、うんうん、そこの勘であるとか能力あとモチベーションっていうのがですね、まあ、全てほぼ揃ってる人が、
はいはいはい、
そのチャンスを掴んでいくっていう感じになると思うんですよ、
うんうんうんうん、
だからですね、その、要は、いわゆるエリート層っていうのが、
うん、
かなり縮小して集中、少数の人に集中していくと。
はいはい、
うん。だから要は、その、総中流っていう時に、
うん、
やっぱ面白いのがですね、日本ってやっぱ大きな経済大国ですから、
うんうんうん、
一流企業に勤めてそれなりに稼いでる人の層ってかなり大きいんですよね、
はいはい、ああまあね
そう、
うん、
そうそう確かにそうなんですよ、
はいはい
うん、でそれはヨーロッパとかから見てもですね、うん、ヨーロッパは階層社会ですから、うん、労働者階級と、いわゆる資本家階級に分かれてるっていう、
はいはいは
い、そういう状況がかなり見られるんですけれども、うん、日本はですねその分布がかなりまあ上に偏り気味だったわけですよ。
うん、
ブルーカラーみたいな人ももちろんいますけれども、うん、ホワイトカラー一流企業それなりに稼いでるっていう人たちの層が、かなり多かったものがですね、
はい、
その塊がガガッと下がって下に下がってくると、
うん、
要はだから一流企業の給料もかなり下がりうる下がってくる可能性がある、う
ん、まあ一流企業だからってね別に一般職、まあ、事務系だったり何、うん、だろう、まあ、製造のブルーカラーだったりするとまあそれは普通に、うん、他の企業と変わんないようなぐらいになっちゃうのはまあなんかイメージとしてはねまあできるかな、
うんうんうんうんうん、そうなんですよ、
うんうんうん、
なので、うん、そういう意味ではかなりですね、うんうんうんまあ、いわゆる今までエリート意識を担えてたような人たちが、
うん、
凡人俺は凡人だみたいな
あそれでプライドを喪失して
しまって喪失して偉いことに、なんか残念な感じになっていく
みたい
なこともあり得ると思うう
ん、
でまあ逆に言うと今までその一流企業の人がどれだけそういう気概を持ってちゃんと働けてたのかっていうとですね、うん、なかなか厳しいところもあったと思うんですけれども、
まあね
うん、それが多分所得っていう形でもろにですね下がってくる、
はいはいはいはい、
でも下がった分どうなるかっていうと、うん日本人の少数の優秀な人たちと世界からいろんな人材を集めてくる、うんうんっていうことになると思うんですよ、
うんうんうんうん、
なのでそこで要は今までだったら割と普通の能力を持った人にもお鉢が回ってきたところに別の優秀な人たちが入ってくる、しかもそれは世界から入ってくる、かつその優秀な人のその伸び方っていうか伸び方とか、あと使われ方みたいなものがですね、まあその顕著に変わるんじゃないかなっていう気はしてるんですよね。なのでそういう意味で要はローアーミドルそこそこで楽しく生きれないと、要はそのアッパークラスに入ると、出世して稼いで幸せになるっていうところで、そこでエンジンを回してた人たち、エンジンに火をつけてた人たちっていうのがなかなか厳しくなってくるんじゃないかなというふうに思ってます。
はいはいはい、確かに。まあ逆に、まあマリーさんがその、まあその分裂問題、まあどんどん一流企業でもローアに落ちてきて、でまあすぐ隣には稼いでる人はいるけど、その他大勢の人はまあローアにどんどんなっていくっていう話で、まあ逆にここさえ良ければまあなんとかなるんじゃないかっていうのは、まあ要はまあ何回も言うけど、ローアーミドルで楽しくやれてれば、基本的にはその隣にすごいバリバリ稼いでる人がいたとしても、まあある程度、まあ、
それはそれだよね、
それはそれ、心の余裕が出ると思うんだよね、で、まあそれはいろんな考え方があって、まあ今まではその例えば、ね、仕事に割く割合が多かったっていうのがあって、まあそれはその分見返りが返ってくるから、まあ仕事企業マン、もう企業に没入してもその分見返りのお金が返ってくるから、仕事生きがいにしてる人がまあ多かったけども、今後はでもそうやって仕事を生きがいにしてガンガンお金を稼いでくる人ってのは少数になってくるわけだから、必然的にそのローアミドルの人っていうのは、まあ、なかなか仕事に打ち込むって言ってもそこまでモチベーションが上がるわけじゃないから、日々の生活を支えるとしたらやっぱり仕事以外の余暇の部分だったり、
まあ前からその話もね、
まああるけど、
ね、知ってるよね。
そうそうそう、でまあそれが余暇の、まあ、レジャーだったり、あるいは社会貢献だったりすると思うんだよね。でなんかまあ水系のストリームで動き出してなんとなく思うのは、まあ僕は多分この水系のストリームをまあガンガン広げていってペイできるようになったとしても、まあローアミドルかローぐらいにしかならないと思うんですよ。その点で全然アッパーにはならないかなっていう気はしてるんですけど、その路線で行くとすると、ね、でもやりがいだけはめちゃくちゃあると思っていて、でローアにいてもローアな暮らしで、まあ、楽しくできるんであれば、そういうなんか、変なソーシャルでバリバリやってる人も、まあ、ある程度食っていけるんだとしたら、そういうなんかすごい頑張る人のもとに、今その民族系のストリームに関わってくれてる人の中には普通の介護職員の人とか普通に働いてる人もいて、で今後多分どんどんそういう人が増えてくると思うんですよ。でそういう人たち の活動とかやる気みたいなのを、まあ、僕が、まあ、引き受けてどんどん発信していくハブになっていくみたいなのはなんとなくイメージしてるんですけど、まあ、そんな感じでその、ローアの中にもいろいろいて、なんだろう、そのローアの中でそのやりがいを調整したり、する互助的なネットワークみたいなのがうまくできたら面白いかなっていうのはまあなんとなく話を聞いてて思ったのと、こっから先はねちょっと話がずれるかもしれないんだけど、いい？
もちろんもちろん。
大前さんの本読んでてちょっと思ったのは、結構大前さんは個人ベースだなっていう考え方というか、その生活の質って言った時に生活のスタイルを見直しましょうって言った時に、 やっぱり個人でいかに満足感を得るかっていうような、まあ、だから、まあ、車はその買うんじゃなくて、まあ、シェアした方が全然いいし、家はまあ、賃貸の方が全然いいしみたいな話とかあったり、ちょっと抜けてるなっていうか、どう考えてるのかなって思うのはコミュニティの話なんだよね。人のネットワークっていうのをどうやっていくのかで、まあ、それがどうなんのかっていうのが、まあ、一番疑問に思ったところなんだけど、僕はその今度民族芸能でやろうとしてるのは、まあ、大前さんが考えてるような世界、まあ、だから、グローバルスタンダードに、まあ、流動性が高くなって、まあ、ロアミドルがいっぱいいるんだけど、でもロアミドルでも、そこそこの生活が送れるような世界が実現した時に、まあ、要はでもこの本の中だと農村はとりあえず日本の農村は大きく変わるよね。すごい非効率、日本の農村は非常に非効率だから、まあ、全然変わっちゃうと。でそういった時にも農村、農業従事者の人口が変わったとしても、村的なネットワークみたいなのを新しい世界で対応させていくのが、まあ、僕の仕事にできたらいいなと思ってる一つのところで、まあ、なんだろうな、まあ、そういうところでも、ロアミドルだけど、まあ、コミュニティ、人と人とが付き合うコミュニティみたいなのがどこかしらで保存っていうとあれだけど、まあ、ずっと構築されていくにはどうしたらいいのかっていうのを、まあ、これから考えたいかなって。で、まあ、基本的にはやっぱりその今の農村社会の保護は絶対できないと思ってるし、民族芸能のそのままの保存も僕は、まあ、結構基本的には全部厳しいとは思ってるんで、まあ、それは実はね、震災を機に考えようと思ってたことでもあって、まあ、大震災が起きて東北の芸能って、まあ、かなりやばいし、まあ、もともと
そうだよね、
そう
そうだよね。
でもじゃあ震災が起きなかったらやばくなかったかっていうと、そうでもないわけ。
まあ、日本のね、財政も
そう
震災が起きるのないからやばくて、
やばかったね、
もっとやばくなっちゃったみたいな、ね、
逆に今こそ今動かなきゃやばいっていうような状況が共有されたことは、まあ、こう言うとちょっと申し訳ないけども、まあ、いいきっかけにしてほしいとは思っていて、まあ、それまでの農村ベタベタの地元のすごい閉鎖的なコミュニティを開いてどんどん共有していって、このグローバルな社会で流動性が上がっていく中でも、いろんなテレンテグダを使って生き残っていくような、そういう、まあ、開かれつつしたたかなコミュニティとか、まあ、伝承をどうしていくのかっていうのが、まあ、その事例見ていきたいし、その事例紹介してどんどんサポートしていきたいっていうのがね、一応僕の課題であるし、
まあ、そうだよ ね、 ね、西島さんの問題意識ではやっぱそこに行き着くのが自然だと思うんですよね。それでお前さんは多分そのコミュニティっていうのはやっぱ場に依存するものだから、要はそのコミュニティごとにルールも違うし、多分うまくいく方法論も違うっていうところで、やっぱりこの人はフレームワークとして個人っていうのが一番普遍的な、提言ができるっていうので、そういう単位での、発信をしてるんだと思うんだよね。それで、まあ、お前フォロワーとしては、お前さんのその要はコミュニティ的な視点っていうのがどういうふうに議論、彼がしてるかっていうのを言うとですね、お前さんは基本的に、地域国家論者なんですよ。で具体的に言うと、同州制賛成
ってや
って、要はですね、そのローカルな、単位で、物事を考えていかなきゃいけないっていう、国からの権限をどんどん下ろしていって、要はその自分たちの、見える範囲で物事を決定していく、かつその決定の結果が自分たちに返ってくると、 そういうその仕組みっていうのを作り上げるべきだっていう議論をしてるんですね。だからそこはそのコミュニティっていうつながりみたいな話ではなくて、要はその意思決定の単位っていうのをどんどん小さくするべきだ。その要は運営とか行政経営とか地域経営みたいな発想 の中での、その増収性とか、あるいは都市国、地域国家論みたいなものだと思うんですけれども、僕もですね、要はその、もうマクロにですね、国の単位で物事を動かすのは不可能だと思うんですよ。それで、例えばこれは僕発想転換だと思うんだけど、マクロで見た時に少子化とかさ、高齢化とか財政赤字やばいっていうのは間違いないんだけど、それでも、例えば僕と西島がさ、財政赤字がなくて、高齢化が全然進んでなくて、かつ子供がたくさんいて、経済がそれなりにいい土地にいたとしようよ。
おお、はいはいはい。
で、それで、多分そういう都市ってあるんですよ、日本の中に。それなりの都市っていうの
は。はいはいはい。
で、そこを見つけて移住した時に、国の単位で見たらめちゃくちゃなんか先行き見えないけど、その地域だけでその経済指標とか財政指標を取り出してみるとめちゃくちゃ成長の余地がある。
はいはいはい。
いうことってあり得ると思うんですよ、
ね。
だからそういうもう、その国とかもうどうしようもないところ見ないと。
なるほど。
で、はいはい、要はその、いいところはいい状態で伸ばすっていうのを、そういう発想にシフトしなきゃいけない。
なるほどね。
国ベースでどうしようもないよねって、この少子化どうしようって言ってどうしようもないよね、みたいなので、基本的に袋小路に入ってしまってるんですよね、日本の政策の。ただ今もうマクロレベルでは、非常に解決策を唱えるのが難しくなっている。そういう意味でコミュニティとか云々っていうのよりもですね、もうその意思決定の単位であるとか政策立案の単位であるとか、そういったものをどんどんどんどんちっちゃくしていって、その中で、希望を見出していく、あるいはその中長期的な方針を日本と別に、例えば藤沢市で作っていくとかですね、あとはその神奈川県で作っていくとか、三鷹市で作っていくとか、で、むしろその三鷹市だけでダメだったらどことくっつけばいいのかとか、そういう発想で考えないと、やっぱりかなりその、行政経営、地域経営みたいな面で見ても厳しいかなっていうふうに思ってるんですよね。
その場合は、逆に、超どうなってもダメなところってあるわけじゃないですか。
あるあるある。
それはどうなるんですか？
あのね、俺そこはもう考えない。そこはもうね、知らんっていう。誰かやってくれっていう感じです。そういう割り切りでいかないといけないかなというのを最近特に思うようになってきて。いや、もちろん、制作屋さんなので僕も。そこの、要は、凹んじゃってる部分を元に戻すっていうところっていうのは、必要性は非常に感じるんだけど、もうそこに固執していると、もうできるところも、どんどんどんどんしぼんでいってしまうと思うんですよね。だから、盛り上がっていってるところにさらに、土をどんどんバーってかけたり、栄養剤をボンボン注入したりして、そこで盛り上げていくと。で、そこから、他のところに、プラスアルファで何か再配分が行くようにするとかですね。その再配分行くのは相当難しいと正直思うので、かなりその、厳しいところはもうどうしようもないみたいになっちゃう可能性あると思う。だけど、日本捨てたもんじゃないのは、そういうところを何とかしようと思ういいやつがいるから。だから、それはね、そういう人たちに任せた。
大変じゃあ
でもさ、こういう発想って割り切っちゃうっていうのも、 やっぱりこれから大事だと思うんだよね。てか、俺みたいになんかそんな割り切ってるやつってあんまりいないから。うん、
まあ、逆に、多分、まあ、本当は切り捨ててほしくないけど、そうやんないと、もう全部、船沈むっていうのは、なんとなく分かってきてはいるので、まあ、その割り切りは必要だと思うんだけど、でもじゃあ実際さ、その、そういう、舵を切るわけじゃん。まあ、マリンの言い方。
まあ、舵を切るっていうことでもあるし、うんうん、要はその、いいところを、どう伸ばすか戦略って、要は成長戦略だと思うんですよね。うんうん、だその、だから、その、切り捨てるっていうのじゃなくて、うん、とりあえず、その、自分の、
まあ、これ、
キャリアのあり方として、うんうん、要はその、やばいところっていうのを、うん、修復していくっていう作業よりも、うん、いいとこに、入っていって、そこをブワーッと、上げていくっていう、ことをするのをやりたいなっていう。
は
い。
それを考えたときに、まあ、問題は、うん、日本の選挙制度だと思うんですよね。
うん。
要は、まあ、マリンさんの、まあ、案はざっくり言うと盛り上がってるところを、まあ、どんどん盛り上げて、まあ、その他のところは、まあ一旦置いておいて いこうって言うんだけど、日本の選挙区ってさ結構さもうダメっていうところ の人がかなり多くない？その地域的に見てさ。で そこから要はまあ票を持ってるわけだよね。結構もうダメだよっていう人たちが票を持ってると、地域的に結構ダメな地域がいっぱいあって、 でもその人たちを説得しないと多分変われないと思うんだよね。
うん、いやだから、うん、それはマクロで見てるからでしょ、国で見てるからでしょ、単位を。
あ、
そうじゃなくて、でもさ藤沢市議会とかでいいんだよ。うん、
でもさ、それをさ全部変える、だから地方に権限を与えるって言った時にもさ、その
ね、権限は与えるもんじゃなくて、うん、奪い取るもんだから。
ああ、もうじゃあ独立じゃない、うん、
だからさ、
ガンガンやるっていうイメージ。
そうそうそう、分かりやすいのが橋本さんで、
うん、
要は自分で議会も作っちゃうと、
うん、なるほど
ね、あ、議会じゃない、議会多数派握っちゃうと、うん、数の論理だよね。要はだから、あの人はその選挙とか民主主義っていうゲームの中で、うん、自分の方針を貫徹させようとして、ああいうやり方をしてるんだけど、うんうんうん、あれは一つやり方としては僕面白いと思っていて、
ね、
うん、いや、その市長は自分が、市長が言うこと聞いてくれないんだったら、もう民主主義で僕とその市長で正面衝突して、うん、どっち選んでもらうか決めましょうって、
うん
うん、
なるほど。
あとはその議会が言うこと聞いてくれないんだったら、じゃあ僕の方針に賛同してくれる議員さん集めて、政党立ち上げましょうっていう。まあ、それは小泉さん的な発想でもあると思うんだけれども、そういう意味で、かなりですね、一人の人がリーダーシップを持って、なんか変えたりとかっていうのは、できると思うんですよね。奥様が見切れてますけれども、
映ってる、うん、はい、
いいじゃん。
いや、まあ、はい、うん、
うん、いや、なので要はそこはね、
うん、
ある程度橋本さんの例を見ても一人で変えられるっちゃ変えられる。
なるほど、うん、なるほど、うん、そういうイメージか、
うん、ね、そういうイメージだよね。だからその日本レベルで見ると橋本さん無理よ、やっぱり、
ね、うんうんうん、
金も選挙の金もないし、
まあね、うん
うん、だけど大阪レベル、大阪っていう日本第二の都市でああいうことできちゃうわけ、
うん、
なので、
なるほど、ね、
うん、だからその権限移譲するときに移譲したくないっていう国会議員さんの方が多いみたいな話で、要は多数取れなくて移譲できないっていう話もあると思うんだけど、そうじゃなくてもう喧嘩ですよね。権力の取り合いなんて。
なるほど。
うん。本質喧嘩と一緒ですから。いや、その勝負を仕掛けていく地方が今までなかった。
なるほど。
だけれども、大阪ってもともと反中央の反体制のところもありますから、そういう面で、ああいう区長さんが出てきて、結果をかけ、 るっていうのが出てるのは面白い、うん、かなと思う。だからあとごめん、その西島さんのそのコミュニティの視点もそうなんだけど、うん、はいはいはい、要はそのいろんな単位っていうのがあって、うん、そのコミュニティっていうのはやっぱ経済単位ではないと思うんですよね。
ああ、まあね、経済単位ではないね。
うん、やっぱりその個人のアイデンティティを作ったりとか、うん、コミュニケーションの単位になったりとか、うん、また趣味の単位になったりとか、うん、そういうもので、うん、じゃあのコミュニティレベルでなんかその経済活動できるっていうこともあると思うんだけれども、まあね、うん、でもやっぱりそのハードに金を使っていくっていうよりもそのソフトのつながりの面でなんぼみたいな、
うんうんうん
うん、だからそういう面ではあの要は個人でどうあの稼いでいって、うん、やりくりしていくかっていう、うん、個人レベルの面と、
うん、
要は大前さん的な、個人のライフプランの面と、
うん、
西島さんが言うそのコミュニティで、うん、そのどういうふうにあの要は余暇の部分を過ごしていくかっていう面、
うんうん、
これはやっぱりあの両輪として、うん、あの回っていかなきゃいけないものだと思うんですよね、
うん、
うん、その地域で。だからそういう意味ではその今までその個人でぼーっと生きてた人たちも、ある程度、お前さんが言うように戦略的に生きなきゃいけないし、かつその、それなりに、まあ、お金やりくりして、ローアミドルでも楽しく過ごせるとしても、プラスアルファのものっていうのは、やっぱコミュニティとかそういうところで、維持していかなきゃいけないと。だけどなんかマクロで見るとコミュニティってまあいろいろできたりなくなったりしてると思うけど、うん、
はいはい、
なかなか維持が難しくなってきてるような気もするんだけど、ね、まあ、ごめんごめん、超直感っていうか何の根拠もない話、
ね、ああいやいやいや、まあでもまあ維持って感じじゃないよね、やっぱり、まあ、
新しく作りやすくもなってるよね。だと西岡さんが作ってるのもやっぱり今の技術で今の時代じゃないと作れないやり方だと思うしね。
まあ、リゴ周さんがあの結構あるっていうのはまあそうだと思うんだけど、うん、まあその中でやっぱり継続的なコミュニティも必要かなとは思っているので、まあそれこそね、うんうん、家族付き合いみたいなのができるような場みたいなのを、まあ今まではね遅延血縁だったけど、そうじゃないところで確保できたらいいなって。で、まあマリンさんの話聞いててやっぱり思ったのは、あのまあやっぱ僕のしてはまあ取り残される方の地方をどうだから経済原則じゃないところでカバーしていくのかっていう。ようなのがまあスタンスとしてはあるのかなっていう気はなんとなく し始めてますね。
まあだから要は取り残される人たちとリードしていく人たちみたいなところ、まあその単純に二分できないと思うんだけれども、
まあね、うんうん
うん、でもまああの大きく分けたらそれはあると思うんだよね、うんうんうん、かつそのリードしていく人たちっていうのがすごく少なくて、
うんうん、
あの取り残される人たち、うん、取り残されるっていう言い方はかなりあの強い言葉だけど、
まあね、
うんうん、でもまあ僕らの今今日の言葉で言うと、うん、要はアッパークラスとローアミドル、
うん
うん、っていうところ、
まあ、うん、地方はローアミドルっていうか、まあ、ローだよね、
ローだ
よ、ローだよね、
ローアークラスだよ、
ローアークラスですよ、
うん、そうそうそうそうそう、うん、なのでまあそこの要はそういうふうにブワッと分かれていくっていう中で、うん、まあ例えばコミュニティでどう支えるか、
うん、
で俺が言うように地域でどうやって活性化していくか、
ね、うん、
あと個人でどうやってそれなりの楽しい生活をお金をやりくりしてやっていくかっていう、うん、でそのお金のやりくりの仕方のヒントはここに載ってるよっていう話で、
なるほど、
うんうん、その後の話を僕らで今積み上げていかなきゃいけないんじゃないかなっていう、うん、そういう意味でその、うんうんうん、この本は一つの出発点になるかなっていう。
そうだね、まあだからまああと最後に言うと、あのまあ ある程度元気なところが元気じゃないと、その地方を盛り上げる術もないし、多分あの僕がこうやって、まあ、パソコン使ってスカイプで中継したりとか、まあ、僕の今やってる活動とかも展開できてないと思うんで、そこはやっぱり頑張ってもらわないと、うん、やっぱりなかなかあの厳しいのかなと思うのでね。じゃあなんだろう、次はあの TPP とかも考えないといけないのかな。
あ、TPP ね、話題の
話のつなぎとしては。
もうなんかあのもういや、もうマクロは嫌なんだけどね、なんかね。
まあね、まあね、うん、まあでも話の流れ的にはさ、結局 そこにつながるでしょ、この本の、まあまあ、マクロ側のつなぎとしてはさ、
うん、
TPP をとか、まあ他に、まあ TPP じゃないにしても、そういう、ある程度関税なしでね、あの来るようなグローバルな市場に打って出るようなのをしたときに、じゃあ生活はどう変わるのか、生活者の視点で見るとどう見えるのかみたいな、
うん、
ね、話がどうなるのかなっていうのはちょっと気になるよね。
そうですね、
うん、
うん、まあ、ということで、
はいはいはい、いやいや、お疲れ様でした、はい、
お疲れ様でした。あの西島さんもちゃんと、はい、あの読み込んでくれてて、本当にありがとう。
いやいや、まあ、半分ぐらいだけど、
うん、
はいはい、
でもなかなか面白かったで
しょ。あ、面白かった、読みやすいし、
うん、うん、
あの
う
ん、これあの全然他の本も読んでみても面白いかなと。いや、大前さんいいね。
いいよね。
あの好感は持ちました。はい、
あ、よかった。はい、
はい、お疲れ様でした。ということで、エンディングの方に行きますかね。
はい、はい、お願いします。
はいはい、現代問題では感想意見を募集しています。また取り上げてほしいテーマやコンテンツ、あるいはやってほしいコーナーなども募集中です。西島とマリンの意見に対する反論や間違いの指摘なども受け付けておりますので、よろしくお願いします。メールは現代問題のブログからお願いします。現代問題とすべてカタカナで検索をかければブログにたどり着けますので、そこからメールフォームでお送りください。一言と感想から長文まで受け付けております。よろしくお願いします。ということで、
はい、はい、
まあ、次回は通常に戻して、
またコンテンツの紹介とか、
そうだね、コンテンツとかニュースの紹介みたいな感じに、まあ、気になった話題とかでもいいので、
そうですね、
はい、していく感じで、まあ、今回はね、1時間20分を超えるという、まあ、また、元々の現代問題風の、やっぱテーマね、ある程度やると、
う
ん、
そうだね、
これぐらい、
まあ、広がりも含めてね、要は予測してて大体こんなこと話そうかなと思ってても、かなりまた広がるからね、うんうん、
だからやっぱり、まあ、プレゼンターみたいな、まあ、今日はマリンだったけど、それが、まあ、発表してから議論をどう転がしていくかっていう、そこまで考えると、うんうん、まあ、やっぱり1時間半ぐらいはかかるかなっていう、
そうだね、うん、うん、まあ、そういうところで、まあ、大体のこういうそのテーマでやってみた時の時間のめどみたいなの見えて、
ね、よかったよかった
よかったですね。
はいはい、マリンもね、お忙しい中に、
いえ、とんでもないですちょっと実はですね、西島さんの電話だっけ、あれ、
はいはい、電話
あれでここでつぶしてガーって寝てた
大丈夫か大丈夫か
そう、それででもちゃんと布団で寝ないようにずっとここに座ってて、
はいはい、
ちゃんと電話が来たら起きれるようにな
るほど
なってたので、はい、
お疲れ様でしたということで、
はい、お疲れ様でした。
はい、
また来週ということですね、
はい、はいはい、ではでは、
はい。